声の議会だより、平成30年8月1日発行、ナンバー201。編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー201では、議会基本条例の制定に向けた取り組みをはじめ、平成30年6月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話366-0011内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、議会基本条例の制定に向けた取り組み、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、6月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、議会基本条例の制定に向けた取り組み、1ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠、2ページ。代表質問、清風クラブ代表、須田明、5ページ。代表質問、公明党代表、徳村聡、7ページ。代表質問、リベラル狭山代表、井上健太郎、9ページ。代表質問、大阪狭山維新の会代表、上谷元忠、12ページ。個人質問、丸山貴弘、14ページ。個人質問、小原和弘、16ページ。個人質問、北義夫、18ページ。個人質問、北村英二、20ページ。個人質問、西野茂次、22ページ。個人質問、菰田郁子、24ページ。個人質問、片岡百合子、26ページ。個人質問、鳥山武、28ページ。個人質問、松井康介、30ページ。委員会審査のあらまし。建設構成常任委員会、32ページ。総務文教常任委員会、34ページ。予算決算常任委員会、36ページ。6月定例月議会で審査された案件と議決結果、37ページ。終わりの挨拶、目次終わり。議会基本条例の制定に向けた取り組み、議会基本条例で変えていく議会運営。市議会では平成22年に議会改革検討委員会を設置して以来、通年議会や議会報告会の開催、また常任委員会における所管事務調査の実施などをはじめ、市民への情報発信、市民との情報共有を推進するとともに、議決機関として行政に対する監視及び評価機能の充実に努め、議会の改革に取り組んできました。議会基本条例は、議会の基本理念を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高めるとともに、市民の負託に応え、 もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的としています。こうしたこれまでの議会改革の取り組みを普遍のものとするため、市議会の新たな道筋やさらなる議会改革の発展を定めるものです。議会基本条例案のポイントとして3つの約束があります。約束その1は、市民に開かれた議会。約束その2は、積極的に行動する議会。約束その3は、討議する議会です。この条例案の作成にあたって、本年4月2日から27日までの約1ヶ月間、パブリックコメント手続きを実施しました。議会事務局、情報公開コーナー、ニュータウン連絡所、保健センター、福祉センター、市立公民館、図書館及び地域包括支援センターのほか、議会ホームページでも関係資料を閲覧できるようにし、意見を募集したところ、1人の方から2件の意見が提出されました。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾拓海。近畿大学医学部附属病院の移転問題。300床存続を求める署名3万筆が近大病院と大阪府に提出された。本年5月末に近大から市に文書で回答があった。問い、署名をどう受け止めているか。答え、署名は重く受け止めており、市民の思いを無にしない。問い、要請・協議の状況は？答え、要請書の提出や協議は2回行った。問い、文書回答の中身と市の見解は？答え、回答は分院断念と変わらないが、経営異常で医療を確保するとのこと。問い、今後の取り組みや方針は？答え、300床の存続がなく残念だが、具体的な内容がないので、皆さんの意見を聞き、慎重に協議を進めたい。要望、300床と28診療科目という中身を保証するよう求める。グリーン水素シティ事業とメルシーフォア狭山株式会社等の整理状況及び見通しについて、市長自ら監査請求をして、不適切や問題ありの監査結果であった。グリーン水素シティ構想は取り下げられ、ため池太陽光発電事業だけとなり、メルシー社の契約の問題や業務の整理などを指導することになった。問い、進捗状況と年内の期限に間に合うか。答え、市の組織名称を変更し、正常化委員会を設けて、監査結果の指摘に対応する。メルシー社の契約問題には困難な面もある。職員の処分も手続きを経て行う。問い、メルシー社の経営見通しは？答え、メルシー社の第1、2期決算は赤字、3期は黒字、4期以降は連続して赤字となる。問い、メルシー社への指導や監査の指摘を含め今後の取り組みは？答え、今後は内部統制確立とメルシー社への指導を強め、市民や市に不利益とならないよう市長の任期中に対応し、信頼回復に努める。国民健康保険都道府県化に関連して、都道府県化がスタートした。問い、納付金に医療水準が加味されないのか。答え、府内の医療費水準の格差が低いため反映しない。問い、保険料の決定権はどこか。答え、保険料の決定権は市町村にある。問い、子どもの均等割をなくすこと。答え、多子世帯や一人親世帯は検討中である。問い、 保険料軽減には国の財源確保が必要。答え、本来国が責任を負うべき制度で、今後も財政支援を要望する。介護保険と高齢者の安心な生活を。問い、介護保険料が改定のたびに上がり続けるが対策は。答え、国の公費負担割合の見直しを要望する。問い、地域包括支援センターを増やし、2カ所に。答え、2カ所については、次期事業計画で検討する。問い、認知症や介護者への支援強化を。答え、初期集中チームを設置した。啓発、サポーター養成、認知症カフェなど支援を強める。手塚山学院大学の堺市泉ヶ丘キャンパスへの統合について。問い、2021年4月に泉ヶ丘キャンパスに統合と聞くが影響も大きい。事前に相談協議する協定を作成することや今後の対応を伺う。答え、統合しても本市との連携は継続する。跡地も教育面を踏まえた活用や連携協定なども検討したい。代表質問、清風クラブ代表、須田明。近畿大学医学部附属病院の泉ヶ丘移転後の医療水準の確保について。問い、1. 南河内医療圏の病床数の確保。2. 跡地を含む医療の確保について、近大大阪府本市の三者協定を文書で残すことの2点を求める。答え、1. 南河内医療圏はすでに基準病床数を超えており、保有病床数を病院移転後も同医療圏で確保はできないが、300床規模の病院存続の要望により、同医療圏域の首長とともに大阪府近大に対して働きかける。2. 病院設置と医療機能の確保に努め、三者で合意を得て協定を結びたい。要望、堺市医療圏への移転は医学部併設の特例による。別の特例で病院を誘致する市長の覚悟を、大阪府には南河内の立場に立ってもらうべき。今後も近大病院が南河内の救急医療を担うのならば、大阪南部という広域で医療提供をする方針なので、アクセス道路やその手段等の手立ての確保を求めてもらいたい。持続可能な街づくりのために、近隣市では大型ショッピングセンターなどの誘致が進んでおり、自治体運営に明確な戦略が必要と考える。問い、大学移転という負の発信を早く止め、前向きな取り組みを。答え、病院が堺市泉ヶ丘に移転後も、救急搬送時間や患者の受け入れ体制は現状とほぼ変わらない。問い、総合戦略の具体的な動きについて。答え、地域の農産物を使い、手塚山学院大学と連携してレシピを作成し、販売する事業所を募集し、地場産品の販路拡大に努めている。問い、グリーン水素シティ事業構想は取りやめたが、後に残ったため池太陽光発電事業は契約満了となる2036年まで売電した場合、メルシー社、各財産区や地区等は、総額いくらの収入が見込めるのか、また20年後に池を元の状態に戻すあらゆる責任の所在、取り決めについて確約を求める。答え、収入は総額約3億円を見込むが、その大半は財産区等の経費、メルシー社の人件費等の諸経費である。撤去、原状回復は受託者の株式会社、共立電気製作所、有限会社、グッドセンターコンサルティングが行う。 要望、誘致の担当を町内に確立させ、計画的な都市計画を、ニュータウン活性化施策として国は公共交通機関の自動運転を実証実験している。バイデンが中途終了すると大損害を被る。ことの重大性を認識し、誠意ある行動を。大学・高校との連携について。問い、市内外の大学との協定やインターンシップ制度の活用、狭山高校ともキャリア教育等を通じ連携を。答え、手塚山学院大学と障害学習推進に関する協定を、大阪大谷大学と教育・福祉支援活動に関する協定を、大阪教育大学と学校サポート活動や教育実習生の受け入れ等を実施している。インターンシップは実施していない。狭山高校生には主権者教育を実施している。要望、18歳成人に民法が改正された。本市の成人式には、過去に本市に在住した市民も参加が可能なよう、周知徹底を要望する。これらのほか、台風21号被害、西桶川の護岸崩落等の復旧進捗状況、集中豪雨対策について質問しました。代表質問、公明党代表、徳村聡。中小企業の設備投資を促す制度について。国では今通常国会で生産性向上特別措置法案を成立させ、今後3年間で中小企業の設備投資を促し生産性向上を図ることを目指している。問い、1、本市もこの制度を活用して市内の中小企業設備投資を促し生産性向上を図ることを支援すべきではないか。2、対象となる市内の中小企業事業者に対し、このことをどのように情報提供したのか。3、積極的に本制度の活用を推進してはどうか。また、市内の対象となる中小企業に対して、どのように情報提供したのか、本市の見解を伺う。答え、生産性向上指標が旧モデル比で年平均 1% 以上向上する設備投資を行い、かつ工業界が発行する生産性向上要件を満たしている証明書や認定経営革新等、支援機関の事前確認書を添え、市町村の認定を受けた場合、市町村はその中小企業事業者に対し、固定資産税の特例率を3年間ゼロとするものである。現在、市内の事業所1社から問い合わせがあり、国が推進するこの制度を活用できるよう、関係部署との連携を図り、また、市内の中小企業事業者がさらに生産性の向上を促進できるよう、商工会とも連携し、情報提供に努めるとともに、環境整備を図っていく。要望、市、商工会が連携し、市内の中小企業への周知を要望する。本市の人事制度について、団塊の世代の大量退職が一時のピークを過ぎて、職員の平均年齢も相当下がってきている。行政組織として市民サービスを維持・継続するためには、職員一人一人の成長が重要となる。問い、再任用職員の配置の考え方について。答え、公務で培った知識や経験を職務に生かすとともに、職務経験の浅い職員への指導育成を実施し、正規職員等の配置状況を考慮しながら配置している。問い、管理者登用前後の研修について。答え、主査級、課長級の昇任時に新任研修を実施するほか、 職員研修計画に基づく階層別研修や派遣研修を通じて管理監督者としての高い組織運営管理能力の向上に努めている。問い、管理者登用の考え方について。答え、さまざまな政策形成や方針決定の場への参画、長期研修への積極的な派遣など、キャリア研修の充実を図りながら計画的な人材育成を実施している。問い、若手職員の育成方法について。答え、組織全体で人を育てる職場風土づくりや政策形成、政策法務能力向上研修など、若手職員の能力開発と自己啓発意識の向上を図ることを計画的に実施している。今後も引き続き人材育成に主眼を置いた職員研修の実施や人事評価制度等の充実を図り、職員の適性や能力が最大限に発揮できる人事制度の確立に取り組んでいく。要望、本市として今後の職員研修、人事制度の在り方の検討を要望する。代表質問、リベラル佐山代表、井上健太郎。グリーン水素シティ構想について。問い、構想を取り下げた理由は。答え、構想案の提案事業における企業との連携を進めるために市 100% 出資のメルシー社を設立したが、大阪狭山市ため池太陽光発電モデル事業の契約に関する事務手続きの不備を監査で多く指摘された。このまま事案に関する課題を整理解決せずに事業を進めていくことは極めて困難であり取り下げる。問い、説明が不十分である。これまでの市議会や特別委員会での意見や指摘事項も公表する必要がある。決算不認定に添えられた意見についても重く受け止め、それらも含めて市民に広く示していただきたい。答え、できる限りの媒体を利用して情報を開示している。もし不十分であればその都度対応を考えたい。問い、構想案同様メルシー社の存続について取り下げられないのか。答え、ため池太陽光発電事業を実施している間は会社の役割はある。意見、行政の正常化健全化を進めると同時にメルシー社の存続そのものについても検討されたい。手塚山学院大学の移転について。問い、移転が報告されたショックは大きいが、本市の図書館公民館も40年を超え老朽化対策などが必要となる。官学共同による障害学習障害教育施設の整備、大学図書館の機能存続を働きかけられないか。答え、平成18年の障害学習に関する協定締結以来共に培ってきた関係を継続することにより、狭山キャンパスで開催されてきた各種講座を市内の公共施設を活用して開催する。受講者が泉ヶ丘キャンパスの図書館を利用できる環境整備など、市民にとってより魅力的な取り組みとなるよう協議検討を行っていく。教育と福祉の連携について。問い、近年拡充されている放課後デイサービスと学校社会教育との連携をどう進めているのか。答え、保護者の意向に基づき学校と保護者が児童の状況をやり取りしている連絡ノートを事業所に見てもらったり、学校と事業所の職員が面談を行うなど、具体的な支援の方法について情報交換をしている。児童への一貫した支援を行えるよう、教育委員会や健康福祉部、社会福祉法人などの関係機関がネットワークを形成し、 支援情報の共有など、一層の連携を図ることが重要である。どのような取り組みが可能か調査研究を行う。今後の消防体制の在り方について、問い、来年度に必要な整備経費として、40メートル級はしご付きポンプ車に2億円、通信指令センターに3億3000万円が示され、年度は示されていないが、消防本部庁舎に10億円の経費が必要であると報告された。消防の広域化を図ることで、予想する必要経費の削減ができるのか。答え、スケールメリットと広域化に対する国の財政措置などにより、経費削減につながると考えている。問い、広域化に向けての協議は、答え、必要に応じ調整期間を設けるなど適切に取り組んでいく。代表質問、大阪狭山維新の会代表、上谷元忠。大鳥池太陽光発電事業で近隣住民との話し合いの場を持つべきではないか。問い、平成28年7月19日の説明会は、1、主催者は誰で何のための会だったのか。2、近隣住民の方が不在での説明会であり、違和感を持たれなかったのか。3、この説明会をもって住民への説明が終えたとの認識であったのか。答え、1、事務局であるグリーン水素シティ事業推進室が大鳥池太陽光発電施設設置工事を説明した。2、案内が近隣住民の方に十分行き届いていなかった事実があったが、違和感はなかった。3、メルシー社は事業を行う前の近隣住民への説明は終えたとの認識であるが、要望があればいつでも開催するということであるので、市としても住民の皆様に本事業を理解いただくため、メルシー社に開催に向けて指導していく。答え、平成27年8月19日の町議の会議録によると、今熊地区の新池のほか、清水池、東池尻新池、大鳥池、これら4つの池すべてについて、地元の了解が得られているということから、この事業はスタートしたことになっている。結果、3つの池での事業は頓挫し、唯一行われたのが大鳥池である。当初はこの事業を行えばいいと思っておられた方も、現在は、これはえらいことしてしもうたんと違うかな、というような思いを持っておられるのではないかと思う。関係者による直接的な対話で、事態の打開が図られるのではないかと考える。近畿大学医学部附属病院の移転問題について、問い、近大病院の全面移転問題については、二次医療圏を超えて、堺市泉ヶ丘地区への移転ということで、どうしても南河内県内で移転先が確保されない場合のみ可能であるという不可避性についての疑問が払拭されない。大阪府、堺市、近大の3社による移転再編計画は、まさに、堺市泉ヶ丘地区の活性再生という一方的な筋道の中で本市外しが進行したものであって、本市に300床規模の病院が残らないということならば、原点に帰って現在地に同規模の病院を建て替えることも今の中央政界での混沌とした中では可能性もあるのではないかと思うがどうか。答え、近大から本年5月29日に回答があり、本市での分院の建設は断念するが、経営異常により医療の確保に努め、全く病院がなくなるという内容ではなかった。市民、市議会、市が一丸となってのこれまでの要望活動、経過を踏まえて、現地での建て替えを求めることは考えていない。意見、近大は意の術であるが、本当のところ意よりも賛というか 経済的なことが最優先であり、移転のことは実際上、計画だけが進行した二次医療圏越えはおかしい。もっともっと強く出ていくことをすれば、ひょっとして堺市泉ヶ丘地区への移転の方が高くつくということならば、本市に戻ってくるということもあるのではないかと考える。個人質問、丸山隆弘。大阪狭山市ため池等太陽光発電事業プロポーザルについて。問い、プロポーザルによる業者選定は誰がどこで行ったのか。答え、選定は市長、副市長、市職員3名で行い、選定委員会は社長である私、市長、閉じるの家で行った。問い、太陽光パネルの配置図や設計図は誰が作成したのか。答え、資料がないので作成者は不明だが、技術的事項に関する連絡先はグリーンアースジャパン株式会社である。問い、メルシー社は株式会社改正プランニングと約16億円の工事請負契約を行っている。株式会社改正プランニングの本市での業者登録は弁当等であるが、建設業許可はあるのか。答え、一般建設業である。下請け金額が3000万円以上の場合、特定建設業の許可が必要であるが、資料がなく確認できないと、古川社長、市長、閉じるから私は報告を受けている。問い、株式会社改正プランニングの平成27年電気工事実績590件約11億円の売り上げを一人の専任技術者で行っている可能なのか。答え、工事内容は把握できないので可能か否かは答えられない。要望、住民監査請求の結果、不法占有状態を報道機関へ情報提供を行い、無茶苦茶な入札や契約を行うメルシー社を捜査機関へ告発すべきだ。メルシー社の経営について。問い、市長である古川照人氏が社長を務める会社が粉飾決算などを疑う会計処理や情報の隠蔽を行っている。借り入れは金利を含めていくらか。答え、3132万円の借り入れで金利 1% の場合約278万円となり、毎月の返済は約17万円弱となる。要望、計画的にメルシー社を解散するか、100万円を回収すべきだ。これらのほか以下について質問しました。1、グリーン水素シティ構想案の取り下げについて。2、速攻にグレーチング設置を。3、大野台子ども園跡地について。個人質問、小原和弘。近畿大学医学部及び同附属病院の移転問題について。問い、署名を集められたが近大からの回答は300床規模の病院を残せないというもので、現在の病院を経営移譲する案が述べられている。これは全く近大の責任放棄である。この移転問題は、医療水準の低下だけではなく、本市の町づくりに大きく関係する。毎日病院に数千人の方が集まっている経済活動から考えると、300床の議論は問題の歪曲化だ。病院は医療圏に基づいて設置があり、医療圏を超えて移転できるのかが根本的な問題である。第7次大阪府医療計画によると、堺市医療圏の目標基準病床数を現在はそれより約3800床も多いにもかかわらず、さらに増床が認められるのか。実情は、近代医学部の関係者は法律に基づけば移転は無理だと思っていたときに、堺市泉ヶ丘駅前の再開発話が出てきたことである。 医療圏を越えて移転する場合には、5つの要件や医学部の併設特例があるが、基本は現地で建て替えができない場合にのみ特例も適用されるはず。近代病院の現地建て替えは十分可能である。答え、近代の回答は新聞院の建設の断念であるが、経営異常を軸に医療の確保に努めるというもので、全く病院が残らないという内容ではない。300床規模の病院を存続する要望は、今後も方向は変わらない。問い、完全に移転するなら、我々自身も発想の転換を図り、法に照らして本当に二次医療圏を超えて移転する場合の要件を問題にすると主張をしてこそ、市民の生活を守り、まちづくりを守るための行政だ。経営問題では、移転先の土地が無償ではないことが明らかとなり、近代が目指す高度医療の病院なら、土地を買う必要のない本市で建て替えられるのがベストではないか。答え、大阪府もこの協議には当初から入っているので、今回近代から得た回答をもとに、本市としての何がしかの回答をしなければならないと思っている。個人質問、北義夫。メルシフォア狭山株式会社の契約について、問い、市とメルシー社との間で取り決めを定めた協定を締結できたのか。答え、法律の範囲内で出資法人に対する指導監督を定める事務要項等の作成を進めている。問い、監査結果報告書の中で、太陽光発電事業が実施されている濁池についても、財産区特別会計を設置し、経理を行うべきとしているが、その方向で考えているのか。答え、濁池についても、財産区財産として扱い、処理していく。問い、池の原地区に正反対のことを言っていることになるが、どのように説明するのか。また、太陽光発電をやめるので撤去してほしいと言ってきたらどうするのか。答え、誤った認識のもとで説明したことに対して深くお詫びをし、再協議に臨むようメルシー社に指導する。当初、市の説明で示した条件と異なるということから、太陽光発電事業をやめ、設備の撤去を地元から要望された場合は、採算が成り立たないので、全力を挙げて理解を求めていきたい。緊急通報システムについて、問い、堺市のように、業務委託しているセキュリティ会社が自宅の鍵を預かり、協力者の役割を担う制度があり、協力者がいなくてもよいという緊急通報システムの運用方法を取ることはできないか。答え、本市においても、今回の要件の見直し時に、転入して間もない方など、協力員の確保が困難な場合には、一定の自己負担をお願いすることにより、堺市と同様の運用方法に見直しを行う。意見、このような質問に対して、見直されることに感謝する。夕暮れチャイムについて、問い、本市も夏季と冬季の鳴る時間を分けて実施できないか。答え、市民の皆さんの意見も聞きながら、より親しまれる夕暮れチャイムを目指していく。個人質問、北村英二。産業廃棄物集積場等の規制条例を。問い、山本地域の産業廃棄物集積場の跡地が再び産業廃棄物の関連施設にならないようにとの強い要望がある。大阪狭山市環境保全に関する基本条例の具体化として、産業廃棄物集積場など設置の規制条例の制定を求める。答え、上位法令との関係性も踏まえ、規制が可能かどうか調査研究する。要望、高槻市 廃棄物処理施設の設置に関わる手続きの特例に関する条例は、事業者に施設の敷地境界線から水平距離500メートル以内の自治会の5分の4以上の同意と、対象自治会を構成する世帯数の5分の4以上の同意が必要である。ぜひ調査研究を求める。金剛駅の市管理トイレ改修を要望。問い。南海電気鉄道株式会社は、清潔で使いやすい駅トイレを目指すとしてリニューアル計画を発表した。今年度の計画に金剛駅がある。金剛駅西側1階の市が管理するトイレも改修を要望する。答え、老朽化の度合いや工事費用、管理費用などを考慮し改修する。国道310号沿いの歩道の改修を。問い、一昨年の建設構成常任委員会の所轄事務調査で、すぐに取り組むべきものと、2年から5年程度で取り組むものとを分けて改善を提起している。答え、大阪府富田林土木事務所に進捗状況を確認したところ、継続的にできるところから対策を行うとの回答であった。早期実施を要望する。東亜ハイタウン西南部の閉鎖緑地の自然公園化を要望。問い、2016年12月定例月議会でも要望してきた。現在、天の街道と陶器山の自然を守る会の皆さんから、自然公園化の要望の声が出ている。当初の東亜ハイタウン住民からの要望でもある。今後の方針を問う。答え、まずは閉鎖緑地の環境の安全を図りながら、土地利用方法について検討したい。個人質問、西野茂次。近畿大学医学部附属病院の移転について、問い、近大から移転後の対応について書面での回答があったが、本市の今後の対応について伺う。答え、回答では医療の確保、土地建物の譲渡や医師の派遣協力等の支援も検討されているが、病床数や診療科目について記載がない。大阪府近大本市の三者協議を続け、基本的な内容に合意できれば、三者で協定も必要であると考える。要望。三者協議、協定では、本市が主導し、真摯に取り組み、病床数や診療科目など、本市に有利な協定の締結を要望する。教育庁2期目を迎えるにあたり、問い、1期目に残された課題や問題点を改善していくことが必要と考える。教育行政のトップとして、今後の本市の取り組みについて展望を伺う。答え、子どもの貧困問題、待機児童問題は継続して取り組む。新学習指導要領の全面実施への対応、不登校やいじめ問題も、適切な指導を学校に行っていく。また、学校職員の働き方改革にも具体的な施策を講じる。要望、来年10月に幼児教育・保育の無償化を全面的に実施する方針を政府は固めている。無償化により、保育園等入園希望者が増え、また本市の財政負担も増えることが予想される。着実な準備を要望する。民生委員の独居老人調査について、問い、現在65歳以上の独居老人の方への訪問調査を民生委員の皆様により毎年されているが、今後も調査を継続するために対象年齢の引き上げも必要ではないか。答え、訪問活動対象の高齢者は年々増加している。今年度から対象となる人に事前案内を市から送付を始めた。民生委員・児童委員協議会と連携・協議を図り取り組んでいく。要望、 対象者年齢の引き上げも視野に、民生委員の皆様の声を真摯に受け止め、協議しながら進めていただくことを要望する。個人質問、菰田郁子。小規模企業振興基本法、小規模基本法、に基づく地域活性化について。問い、地域に密着し、きめ細かいサービスを提供する小規模事業者は、地域を支える重要な存在である。小規模基本法は、1、事業者が活躍できる環境を整える。2、事業を支える人材確保と育成できる環境づくり。3、事業者を地域を支える存在と位置づけ、地域活性化に貢献するような活動の支援。4、これら3つのポイントが実現できるような具体的な支援のためのネットワークの構築の4つのポイントが挙げられる。本市における小規模基本法に基づく地域活性化策として2点の具体化を求める。1、店舗のリニューアル助成制度について、大阪府茨木市では16年前から開始し、申請時に中小企業診断士と相談して事業計画を作り、経営を見直す機会になるよう位置づけ、制度を拡充するなどにより、予算額も昨年より増額して取り組まれていると聞く。全国で107自治体が助成しており、事業主を励まし、地域活性化につながる助成制度の実施を求める。2、厳しい経済状況に置かれている地域経済の打開、地域活性化のための小規模企業や家族経営者に対する視点や、地域全体の活性化、産業育成等の視点が入った本市の特性を踏まえた振興条例の制定を求める。答え1、個々への取り組みではなく、中小企業全般にわたる支援策を進めている。2、現在、自治体で制定されている条例は、理念条例の性格が強いと考えられる。小規模基本法をもとに、大阪府や本市商工会等の連携を強め、商工業の振興に努める。高齢者の通院付き添い支援体制の構築を。問い、高齢化がますます進んでいる。高齢者は慢性疾患による通院も多く、付き添いを必要とする場合でも、老老介護や一人暮らし家庭の事情などで困難な場合がある。安心して暮らせる対策を。答え、通院などの移動手段は重要である。より効果的で持続可能なサービス提供体制の整備を進める。個人質問、片岡百合子。感震ブレーカーの普及について。問い、普及啓発活動を積極的に行うべきである。その取り組みを伺う。答え、地震発生時に電気火災を防止するため有用であると認識している。総合防災訓練での展示など、感震ブレーカーの普及啓発に取り組む。認知症対策について、問い、高齢者にとって認知症は極めて身近な問題になった。早期発見に徹底した周知が必要である。答え、今年度、認知症ケアパスの簡易版を作成し、窓口での配布をする。本市ホームページは改善し、周知に努めていく。問い、本市の認知症初期集中支援チームの取り組みについて、2点について伺う。答え、本年1月に地域包括支援センターに、介護系専門職、医療系専門職及び認知症に関する専門医からなる認知症初期集中支援チームを設置し、早期発見、早期治療ができるよう体制を整備した。近畿大学医学部附属病院の移転問題について、問い、 近代大阪府本市の三者協議の進捗状況と今後の課題として近代病院の跡地利用についてと、堺市泉ヶ丘地区の近代新病院は移転後も変わりなく本市からの救急搬送を受け入れるのかどうか。答え、2回の協議の場で300床の新病院計画を残すように強く訴えたが、近代は新分院の設置は困難と主張した。本年5月29日に近代から経営異常を軸に土地・建物の譲渡や医師等の派遣協力の支援についても検討すると新たな回答があった。本市での小児・周産期医療を含む高度急性期医療や南河内県内で発生する三次救急、心筋梗塞、脳卒中の救急は従来通り新病院で対応するとの内容であった。問い、2023年の近代病院移転後を見据えた本市のまちづくりについて。答え、本年2月に近畿大学医学部附属病院等移転対策検討会議を立ち上げ、6月5日に狭山ニュータウン地区活性化指針策定委員会の第1回目の会議を行った。個人質問、鳥山武史。今後のまちづくりのために。問い、近代の回答は、経営異常を軸に本市の医療需要や機能確保等に努めるであった。大阪府の認識と本市の今後の対応は。答え、大阪府は移転後も新病院が南河内地域における基幹病院の役割を果たすよう求めていくとしている。本市は大阪府近代との三者協議を続け、要望行動に沿った病院設置と医療機能の確保に取り組む。意見、大阪府は保健医療計画に災害拠点病院等を明記する責務がある。今後も要望を。問い、手塚山学院大学の統合と今後について。答え、本市との連携は維持される。包括的連携協定の締結も検討する。意見、本市も今後、官民共同手法による公共施設の複合化や更新が必要になる。今、同大学と協議・共同することはないか検討すべきだ。問い、大鳥池の環境モニタリングについて。答え、メルシー社がホームページで公表している。反射熱が原因の気温上昇はない。意見、メルシー社ら3社で調査し、近隣住民と話し合う機会を求める。健康ポイント制度の導入を。問い、ポイント管理等で多額の経費がいる。今年度中に大阪府がポイント付与の健康づくり事業を施行する。答え、健康ステーションの配置の検討と市民への周知を求める。今後の消防体制の在り方。問い、消防庁は災害リスクや人口減少を踏まえ、小規模消防本部の広域化等による体制強化を求めている。本市の消防の今後の進め方を伺う。答え、単独消防での維持強化、広域化や本部間の連携など消防力を検証し、市民に裁量となるよう市当局とも協議を行い、方向性を検討する。意見、今後の消防体制や予算編成のため十分に協議し、方向性の検討では消防団の意見も参考にしてほしい。府道198号の歩道整備。意見、骨格道路だが安全とは言えない。市はできる限り協力し、歩道整備を前に進めてほしい。個人質問、松井康介。教育現場と地域の連携について。問い、 全国で児童生徒が犠牲となる痛ましい事件が発生している。本市でも本年5月から6月初旬までに不審者による声かけや写真撮影が7件も発生している。改めて登下校中の子どもたちの安全確保の在り方を考える必要がある。見守り隊や青色防犯パトロール等ボランティア活動を実施していただいている皆様に情報提供をしてはどうか。答え、市としてもホームページでの注意喚起や青色防犯パトロールによる巡回強化を行っている。犯罪や不審者の情報を共有することは未然防止により効果的な対応が期待できる。今後関係団体と連携を進める。会計年度任用職員制度の導入について。問い、総務省では地方公共団体に対し会計年度任用職員制度の導入を進めている。今後の財政運営に大きな影響を与える可能性もある中、平成32年4月1日の施行に向けての本市の取り組み状況は。答え、現在各部局の人事担当等で検討チームを立ち上げ、組織機構や定員管理の在り方などの調査研究を開始した。今後他市の状況も踏まえて検討を進める。指定期間満了に伴う福祉センターの指定管理者募集について。問い、平成31年度からの指定管理者が本年9月下旬には指定される。利用者本位の福祉センター運営について、一昨年12月定例月議会で質問し、今回の募集要項には現在の開館時間以外の時間および休館日を開館する提案をしてくださいとの記載が追記された。このことは市民や利用者の皆さんの声が反映されたものと高く評価できる。今回追記された部分の基本的な考え方は。答え、狭山荘は高齢者の生きがいづくりや健康増進等大変重要な施設であると考えている。意見、来年4月より開館日が増えるよう必要な予算措置を求めたい。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。介護保険条例の一部改正。問い、この条例改正によってどのような影響が出るのか。答え、合計所得金額に土地等の譲渡所得の特別控除を介護保険料の算定に入れるといった改正で、この時点で8名の方について保険料が約40万6千円減額になる。審査の結果、可決となりました。指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正。問い、指定地域密着型サービス事業の要件に看護・小規模・多機能型居宅介護が加えられるとのことであるが、どのようなものか。また共生型・地域密着型通所介護とはどのような施設なのか。答え、看護・小規模・多機能居宅介護はデイサービスと必要に応じて泊まりと訪問介護と訪問看護、これらのサービスを一体的に提供するサービスの形となる。この看護・小規模・多機能・居宅介護については現在本市にはない。また共生型・ 地域密着型通所介護とは、現在、障害福祉制度において、生活介護や自立支援、児童発達支援、または放課後等デイサービスの指定を受けて実施している事業所が、引き続き介護保険制度においても指定を受けることができる形態のサービスということになる。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。問い、放課後児童指導員の資格要件の改正であるが、現在の支援員の状況などはどのようになっているか。答え、支援員の数は市の直営部分については、支援員が48名、補助員が12名の合計60名。委託部分については、支援員が20名、補助員が8名の合計28名。これら合計で支援員が68名、補助員が20名、合計88名となっている。審査の結果、可決となりました。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。問い、家庭的保育事業について、本市の現状はどのようになっているか。答え、本市の家庭的保育事業の状況について、平成27年10月に、山本地区に1園開設しており、定員12名に対しまして7名の利用となっている。現在のところ、新たな設置認可の申し出などはない。審査の結果、可決となりました。議員定数を3名削減し、12名とする条例改正の請願、不採択とする討論。議員定数の削減は、議会のチェック機能や役割を弱める結果にしかならない。定数が少なくなると、市民の多様な声が届きにくくなるだけでなく、新たに議員になる道を狭め、住民の議会への進出を抑制することにもなり、住民参政権も損なうことになる。現在、本市では大きな問題を数々抱えており、議員定数の削減は民意の反映が低下するだけではなく、議会の主要な機能である行政に対する監視・管理機能が低下する恐れがあり、現行の15名が適正である。採択とする討論。本市は様々な大きな問題を抱えており、非常に厳しい財政状況が今後さらに悪化することも予想され、議員定数を削減して財政状況の改善に努めるべきである。また定数については絶対的な指標というものはないが、相対的なものとして人口や面積、また大阪府内の近隣他市の動向なども参考にしながら決めるべきである。審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成30年度、2018年度一般会計補正予算第3号。問い、造血細胞移植後、定期予防接種ワクチン再接種費用補助金とは。答え、今年度から大阪府で始まった補助金で、小児がんの治療として骨髄移植等を行った場合に、移植前に得られた免疫が低下し、もしくは消失した場合、再接種が必要となる。この再接種が必要と医師が判断した場合に、その接種費用を助成するものである。費用は1人当たり約9万4000円を想定している。大阪府内で50人弱ぐらい、本市に当てはめた場合で2名を想定し、18万8000円の予算を計上した。問い、 東大池公園防災施設整備工事費の内容について。答え、昨年度は防災備蓄倉庫の工事を実施し、本年度は容量150トンの耐震対策用貯水槽の整備を行うもので、本年9月以降に発注を予定している。審査の結果、可決となりました。6月定例月議会で審議された案件と議決結果、議員提出議案、議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例、否決多数。人事案件、池尻財産区管理会の財産区管理委員7名の選任、同意全員。条例案件、市税条例等の一部改正、介護保険条例の一部改正、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、私立幼稚園設置に関する条例の一部改正、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、可決全員。市長及び副市長の給与の特例に関する条例、可決多数。その他案件、工事請負契約の締結2件、可決全員。大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議、可決全員。平成30年度補正予算、一般会計補正予算第3号、介護保険特別会計補正予算第1号、池尻財産区特別会計補正予算第1号、今隈財産区特別会計補正予算第1号、可決全員。請願、議員定数を3名削減し、12名とする条例改正の請願、不採択多数。要望、大鳥池西側道路の拡充及び安全表示を求める要望、不採択全員。継続審査、子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願、継続審査多数。大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動環境整備についての請願、継続審査多数。意見書、旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書、日本年金機構の情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書、ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書、所有者不明の土地利用を求める意見書、可決全員。以上で声の議会だよりナンバー201を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの久保田美也子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。